一瞬ちょっとしたトラブル。
危ね危ね。ここでよかった。
本当によかったね。
はい。
はい。
はい。はい。は
い。はい。はい。はい。
はい。はい。
はい。
は
い。いやー、夏ですね。もうビールが美味しい季節になってまいりましたね。
いやー、久しぶりですけども、モグラグラジオです。
こんばんは。
ね。いやー、どうですか？なんか、お疲れのようで。
そうですね。仕事と、体調と、この夏の暑さに完全に負け越しの八百板です。
あー、そうか。でも、去年の方が暑かったと、僕は記憶してるんですけどね。
私、去年こんなに暑かったかしらって思ってんですけど。
あ、マジで？それ、年やで。
もう分かってない。
年じゃない
ですか。だってあと、去年の夏の記憶が一切ないんですけど。
そう。夏の思い出がないの？
手をかざして。
タイ行ったじゃないですか。
あ、そうだ、タイ行ったと。すっかり忘れてた。
八百板は、
ビーズも行った。
ビーズ行ったし、去年の今頃、7月は、何とかな、なんか知ってましたよ。
あ、ビーズの展示じゃない？あ、サイコロ、サイコロはゴールデンウィークですね。
あれゴールデンウィークか。
ちょっと、去年の夏を振り返る。なんか夏と言ったら何か思い出とかありますか、おきちゅうさん。
こ
う。
夏ですか？
自分の人生の中で、ああ、あの時俺夏してたな、みたいな。
ああ、でもやっぱりそういうの思い出す時って、高校の時が多いけどね。
ああ。
でも、総じて、基本的に俺、20代までは、僕30になったんですけど、今年。夏苦手やったんですよ、どっちかっていうと。
あ、そう。
暑いの嫌いみたいな。それがさ、なんか今年からさ、妙に夏になるとさ、元気になってきてさ。
お、いいですね。
アクティブな感じ。なんか、夏の思い出か。あと子供の頃ってことかな。
あー、祭りね。祭りでうちの兄ちゃんが、肩抜きで荒稼ぎして3000くらい儲けたの全部すられたりして。泣いてました。本当に。
あ、それで思い出したけど、お祭りといえばね、一回友達ではあったんやけど、
そう、
全然そんな感じ、関係でもない女の子から、
うん、
祭りの前日に電話かかって
きた。うわ、めっちゃいい。
お祭りに誘われたことがあります。
はぁ、いいですね。
でも正直、まあ、こんな言うのもあれですけど、そんなに可愛い子じゃないんですけど。
でも、正直そこまで可愛くなくても、ただこの祭りの前日に誘われたって事実が。
事実がときめいたし、で、駅に迎えに行ったら、その子浴衣で来たんや。
キャー！
それでまたさらにときめいて。
衝撃、超嬉しい。気合めっちゃ入ってる。
めっちゃいい思い出やったな、
あれ。私も祭りに浴衣で行って、うん、こう高校生の時なんですけど、友達と女の子と行って、うん、こう、一応の男子とかがいるじゃないですか。いつも制服だけど、祭りだから私服みたいな時に、その男子の服がめっちゃダサかったとか。何あのサッカーボールのついている、柄のついているハーフパンツって。
どんな服あ、でもそれでやんわり思い出してきたけど、去年の夏、今頃、ちょうど今頃、うん、モグラグラジオでは、なんか花火を見に行くっていう妄想。
ああドドン。ドドン。
やってた。やってた、やってた。思い出した。
殴られるとこから、さりげなくその殴るドンっていう擬音が、花火に変わるっていう。
そう。
懐かしいな。
うん。確かね、去年の6月俺ずっと肩が痛くて、なんか水子の霊に疲れてるって、やべたにずっと言われてて。
いねえのに水子。
なんか体調があんま良くなかった気がするな。
夏か。
まあね、そんな、そういえばね、夏でつなぎますけど、
うん、
この前、みんなで飲んでるときに、すごい面白い遊びを考えて。
また
ちょっと昨日も久しぶりにやったけど、やっぱり面白かったけど。
何、長い名前やな、料理名みたいなやつですか？
まあなんか、いや、もっとくだらんねんけど、これは。なんか別にそんな具体的なルールがあるわけじゃないねんけど、うん、夏って、よくジブリの映画とかテレビで再放送するやんか。
そうですね。
映画で。で、夏といえば、やっぱホタルの墓が。
そうですね。
で、あの、去年、あの、前、俺が友達と飲んでるとき遊んでたのは、21世紀のホタルの墓っていう遊びをしてて、
ね。だいぶ失礼ですね。
21世紀の設定を、なんか、節子に喋らせるっていう、なんやねんけど、ちょっと今日、あの、前喋ってておもろかったのは、例えば、なんかあれやね。兄ちゃん、携帯鳴ってるでーとか。そんなんばっか喋ってて
最低だね。
この前考え出した名作が、
ええ、
兄ちゃんうち最近アゲアゲやねー
やめるや怒られるぞ
なんかないですか
兄ちゃん、車そろそろエコカーに買い替えようや。
そうそう、そんなんばっ、そうだ。
兄ちゃん、お台場等身大ガンダムやで。どこまでも。ダメだよ、そんなの。
節子、お前何口に入れてんだ。レッドブルやで。なぜそんなもの。そっかさ言ってたんですけどね
あんなガキがレッドブルに飲むような時代になっているのか21世紀はって話ですね
うち最近アゲアゲやねんおもろくない、
うん、
ビチビチやから
割といいですああもう私もそのビチビチのセリフだけ覚えてますね
そう
あのでもレッドブルってあんまり常用すると良くないらしいですね
ああでも結構やっぱ来るよねあれ
私、あんまりあれを飲んで、うわ、来たみたいなことがないんです
よ。あ、でも、いきなり来えへんけど、なんか、俺、あの、ブラックとブラックってやってるじゃないですか。
ええ、
あれの本番前に飲むんやんか、絶対。
ほう。
あの、そしたらさ、あの、後半。
ほう。
結構、2時間後ぐらいにめっちゃ元気になって。
なんか、でも、レッドブルじゃないんですけど、普通にリッポディとかを、あの、あれって結構、本当に今限界だっていう時に飲むといいみたいなこと言うじゃないですか。で、私一回めっちゃ早い仕事があって時間が朝が7時ぐらいにはもう働いてるみたいな状況があって、でも前日私は調子こいて飲みすぎてボロボロになってで体調も悪いし、でもバリバリ働かなきゃいけなくてどうしようって思った時にもう動いてんだか動いてないんだか分かんないような動きをしてたんですよ。その時に飲んだら、悟空がスーパーサイヤ人になった時みたいにバキバキバキバキってなって。
あ、マジで？
本当に、すげえ走れるみたいな。
ああ、でもなんかあの、あれやろ、ああいう速攻性のある栄養剤で、やっぱり最強に効くのってユンケル肯定液らしいけど。
タモさん。
めちゃくちゃ高いやろ、あれ。
1500円とか2000円とか、なんかもうちょっと行くと4000円とかのも売ってます、
ね。そう。あの瓶でな。
あんな何 cc 入ってんのかもようわからんような。
あれね。そうや、タモさんちょっと今週休んでるね。
心配です。
心配やんな。この前なんか、めっちゃたまたまやけど、タモさん休んでる、ミュージックステーション。
あ、ミュージックステーションもそっか。そう。生だからお休みか。誰が出てたの？生島ヒロシですか？
それがさ、いや、なんか、ちょっと俺もパッて流し見しただけかはっきり分からへんねんけど、うん、あのアシスタントの人、
うん、
は いてでタモさんの位置をちょっと喋れるアーティストが変わるガールやるみたいな感じになってて、そうそう全員で回すみたいな。
そのミュージックステーションに出てる人たちってこと。
そうそしたらさ、なんか
誰が出てたのちなみに、
ちょっと覚えてんけど小袋とか
倖田來未、上戸彩って司会できるんですか？
なんかね、なんか妙にアットホームな感じになって
る。いつもはなんかこう、ツンと済まして、あまりアーティスト同士も絡まないような感じなのにもかかわらず。
ただなんかね、あの今韓国かどっかで超人気がある、なんかポップミュージシャングループみたいなのが。
東方神起じゃないんですか？
いや、もっと結構なんていうかね、ストリート系の方法の、ブレイクダンスのキレとか超良かって、さすが、韓国のエンタメ界はレベルが高いなと思ったんやけど、ああいうやっぱいわゆる一元さんの 人が来たら時はやっぱタモさんじゃないときついなと思った、
ね、ああなるほど、うん、安定感が
そうそうそう安定感があるしなんかこれは俺の勝手な想像やねんけどそのリーダーらしき人がグラサンをつけてきてんやんかもしかしたらあれはタモさんに対するサービスでつけてきた
いや違うと思うな多分違うと思うな
違うかな
だってタモさんのさ方のサングラスじゃないでしょおしゃれのサングラスでしょどうせ
いやでもタモさんあまあちょっと縁っていうか横のとこは分厚かったかもしれないけど
ほら、うん、どうせならそこまでやってきて黒いスーツで
倖田來未きれい
って言ってたの
いやこれあの21世紀の蛍の
話わかりにくいよ
蛍見て死にいけないね
ああなるほどね
綺麗っていう
やばい私本当にこんなこと言うのなんですけど、うん、ジブリ激弱なんですよ
ジブリやな、うん、
ジブリ系列系の映画にめっちゃ詳しい人っているじゃないですか、
う
んできない、わかんないんですよ、私。本当に。
あ、そっちの意味で弱いんか。
弱い。
あ、そうなん。
知識がなさすぎる。
ああ。
頑張って言えるのが、ラピュタ
それ混ざったよ。
ラピュタの中のセリフ。親方、空から女の子が。
ああ、はいはいはい。
パズーのカバンって何でも出てくるのね。
ああ。
あと、魔女の宅急便から。飛べなくなってるみたいな。
みたいな感じやな。具体的にはそんなんじゃなかった気がするけど。あ、そう。
本当に弱いんですよ。
あ、俺結局なんやかんや言って、10年前まではちょっとあんまり批判してたけど、そんな自分をやっぱりジブリ俺好きやねんなっていう。最近はっきりと確信を持って言えるなっていう感じなんですよね。
私だって嫌いじゃないんですよ、
うん、
ただ好きになるタイミングをもう逃してしまったんですよ
いや今からでも遅くないって
ハウルはかっこよかったです
ああまあね
ただハウルが好きだっていうと
ポニョ見た
ポニョは見てませんポニョはテレビでやるまで見ません
わあでも結構きついかもよテレビで見たら
なんで
なんで
DVD で見ても一緒でしょテレビなんだから
違う違う違うっていうかなんかこう映画館に見に行くっていう金を払って見た方があれはちょっと
ジブリはお金を払って見ないんです私はテレビでこうやってる時に見るんです、うん、今日魔女の宅急便だからって
でもテレビでポニョ見ると単純に面白くないって感じてしまうかもしれへんだからまあ去年の10月に僕ポニョのことをこのラジオで喋ったんですけど、
うんうんうん、
あんまりこう今までの宮崎駿アニメっていうかジブリ作品みたいな何かを期待してたら全然それは一切ないからさ結構テレビとかで見ると結構あれおもんないんじゃんってなって舞いがちやねん
まあ子供向けって沖州さんも言ってましたしね
うん
そうなんですよねあれですねやっぱ私が子供の時に見たトトロが一番じゃないですかね、
うん、ああトトロは夏見るのは最高にいいよね
可愛いからねトトロが、
うん、あそう21世紀のトトロっていう遊びもやってんけどやっぱりちょっとあんまり難しくて
トトロってだってもうセリフとして出てくるのがメイ
やっぱそれやんなやっぱそれやんなそうやね
あのおばあちゃんに何を言わすんの
着信とか
着声
そうそうそう
電話だよ電話だよ
よかったメインのナイキじゃないとかそんなの
ダメだダメだよ
靴が息からだ見つかんねんけどさいや難しいねやっぱり節子っていう設定が面白いねやっぱり
そのあのアニメがちょっとシリアス寄りですからね
そうそうそうそう
戦争の悲惨さっていうのを伝えてるものだから余計にそういうことをしちゃいけないっていうところでやるから余計に面白い
そうそうそうそう
背徳感が伴うのはなんとなく面白いです
から、ね、そうそうそう六本木ヒルズ綺麗
今のはちょっとだな赤点かな
もうそこじゃない別この意味がない
兄ちゃんが入んないってやっぱダメですね
可愛い声で言って
兄ちゃんなんちゃらやわが一番来るの。
そうやな。兄ちゃんやろ。
兄ちゃん、ウコンの力やで。兄ちゃん、なんちゃらやで。難しいね。
なんやろな。
夏だけどどっか行くんですか、沖中さん。話は変わりますけど。
今年の夏は、そうですね。もうそろそろインフォメーションしながらなんですけど、ブラックトゥーブラックの第6回を、今年の8月15日のドお盆に、京都でまたやります。
お盆かよ。帰省中だよ。
帰省中？いいの？
いねえよ、そっちじゃねえよ、感じが違うよ、気づいて気づいて。
どおりで痩せてると思った。
おい、夏負けです。
そうですか。ぐらいですかね、今年は。
なんで海とか行かないの？
いつも行ってない。
いつも行ってないのもあるし。
波乗らないの？
波は乗れへんわ。
なんだったら乗れるの？女ですか？嫌だよ、この男の人は本当に。いやらしいね。
女にもの、ね、乗らなあかんですよね。
あそこは同意しちゃった。波は乗れませんが。私、フジロック行ってこようと思うんですよ。
お！久々に。
でもこれがもう、アップされてる頃にはフジロックですかね。
そうやね。まあ、でも来週やから。今年フジロックっていつなんですか？
25、6ですね。
24、5、6か。もうすぐですね。
そうですよ。
何日行くの？
3日間行けますよ。
え？マジで？
マジで。
すごいな。ロック愛やな。
いや、そんな好きじゃないんですけどね。まあ、行ける機会があったらから行こうかなって。
ああ、そうか。あ、そういえばね、
ええ、
あ、でもまあちょっとフジロックの話しようか。どうだ、誰が出んの今年。
いや、私よくわかんないんですよ。外国人のアーティストが。誰が出んのかな？なんかでも清代バンドみたいな感じで、清代にゆかりのある人たちでバンドを組んでやるっていうのが。
今年ってブッキングはされてたん、清代って。
されてたんじゃないですか？
されてたんかな。だからそこにってことなんだ。もし僕は急遽こんな事態になったから清代バンドを。徴兵なんかな。
どっちでしょうね、うん。でもされてたと思うんですよね。
でもいいことやんな。なんかそのもちろん悲しみはあるけど、でも楽曲が歌い継がれていくっていうことやからね。
すごくいいです。
ボガンボスもなんか毎年なんかわかんないですけど、
ええ、
関西の方でね、
うん、
いろんなユニット編成でボガンボスの曲をやるっていうのがありますからね。
いいですね、
昔やってた、あれ何年前か分かんけど、ボガンボユニオンっていうのがあって、
ええ、
ボガンボスのメンバーと、
うん、
ドントン覗いたメンバーとソウルフラワーユニオンがやるっていう。で、それゲストボーカリストでウーアーと僕田民生が出た
っていう。めっちゃいいですね。
めっちゃ行きたかったな、それと思って。
本当にいいですね。
兄ちゃん夏フェスやで。
そうやな、節子。優しい。
そう。いけへんな、兄ちゃん。
時代が時代やからな。
うち、この穴からいつ出れんの？
もうちょっとの我慢や、節子。時代がどうにかしてくれるはずや。いや、今
もう廃棄弁当食べたないね。
我慢し、食べれるだけでもありがたいと思わなあかん時代や。行ってくるわ、コンビニ。
ちょっと誰も知らないとなんかシンクロしそうなんですけど。
いやー、廃棄弁当ね。
そっちは別にいいよ、広げんでも。廃棄弁当の話
は。いやー、私コンビニでバイトしてたんですよ、高校生の時に。
あー、僕もしてました、大学の時。
なもんで、こう、おにぎりとか、うん、まあ、ちょっと賞味期限切れたものとか、
うん、
全然いただけてたんですよ、パンとかも。
あ、
こう、一日、夏休みとか一日バイトしてて、その昼飯で、廃棄のやつから適当にチョイスして食うみたいなのをやってたんですけども、
うん、
そのせいで、東京に来るときに、まあ、高校生だったから、バイトを辞めたんですよ。
あ、はいはい。
で、東京に来て、こう、いざおにぎりだの弁当をコンビニで買う羽目になった時に、とんでもない抵抗があって、今までタダだったのに、なんで金を払わなきゃなんねんだよ。
でも、高校生っぽいな、その違和感って。
まだこう、
まだなんかね、
東京にも専門学校にも慣れてない時代。
社会システムに馴染めてない感じ。
ただだったのに。
うん。それ、あの、今週もゲストがないんでね、
は
あ、トーク、僕らのフリートークをもう少しやるんですけどね、そのコンビニの話ですごい、一つ怒ってることを忘れてたのを思い出しました。
あ、日中のコラですか。
コラですよ。夏でしょ今日の話題。
そうですね。
もう、どっから、どう見ても360度、夏じゃないですか。
そうですね。
この時期。
夏
といったら何ですか。
海ビール、
海ビール、
空、
うん、うん、そうだ、
ハーパン、
あ、ハーパン、そうだ、
薄着の女の子、
うん、まあそれもある、それもあるだろう、
ドキドキの恋の誘い、
違いますよ
ね、初めてのアバンチュール、
夏と言ったらファンタでしょ。
あんた夏じゃなくてもファンタじゃないかよ。
夏と言ったら炭酸ジュースでしょ。
炭酸ジュースっていうかビールですけどね。
あのね、今日はファンタじゃないんだよね、僕が怒りたいのは。
じゃあなんで一緒ファンタ。
間違ったんだよ。ファンタが好きすぎて。
どうせ夏じゃなくてもファンタ。秋だろうね、やっぱ秋でもファンタ美味しいですね、とか言う。
去年の夏の大ヒット何ですか、言ってみなさいよ。炭酸ジュース。
去年の夏の大ヒットビーズですよ。
違います、ジュースですよ。炭酸ジュースで大ヒット。
振るやつですか。
違いますよ。
去年の夏の大
ヒット、去年の夏の大ヒットって言ったらね、ペプシが出してるキューカンバーコーラでしょ。
何キューカンバーコーラって。
キュウリ味のコーラだよ。
知らない。本当に知らない。
あれめっちゃうまかったんだよ、去年出て。
もしかして今年起こってね、あのシソの、
そうですよ。そう、
シソので
、俺はシソ味に怒ってんじゃないんです。
まあシソはいいからな。
うん。で、僕、飲みましたよ、ちゃんと。
私も、一口いただきました。
見事にシソでした。
シソでしたね。
ただ僕は、あの、シソのフレーバー自体に怒ってんじゃないんです。僕が怒りたいのは、どうして、今年、ペプシコーラが出した、あの、シソ味のコーラは、490ml なんですかってことなんです。
おー、そうなんだ。
そうなんです。
キューカンバーは 500cc だったってことですか。
500です。し、炭酸ジュースっていうのは基本的に500でしょ。
まあ、500ですね。
昭和の頭ならね、あのコーラの細長い缶の瓶、缶の瓶って言うんだけど、細長い缶ならいざ知らずね。基本的には350の缶、もしくは500のペットっていうのがスタンダードなもんじゃないですか。
そうですね。私はペットボトルは高いから500の缶を買うタイプですけど。
ああ、なるほど。500の缶もありますね。でもね、基本的に、炭酸ジュースのファンっていうのは、飲みたいんだよね。
ごくごくと喉越しから味から全部味わいたいと。
そう。
それがたとえ 10cc だったとしても。
えらいもんでね、僕なんかね、あの、買った時に、
うん、
持った瞬間に違和感を覚えましたから
。お
や？細くね。でも気のせいかなと思って買うじゃないですか。
ほうほう。
ほんで、道歩きながら飲むんですよ。
うんうん、
真夏の暑い時にキンキンに冷えた炭酸を飲む。
それが俺の夏スタイル。
夏スタイル。
はあ、
日陰を歩きながら。
日陰か。できる限りちょっと紫外線 NG。
そう。で、ごくごくと飲むとね、なんかこう、妙に減りが早い気がして。
うん、
まさかと思ってみたら 490ml です。どう思いますかこれ。この、なんていうか、ちょっとかすめとる感じっていうか。
なんかパッと見わかんないとこがイラッとしますね。
なんか炭酸ジュースを好んで飲むやつは IQ 低いとか思ってんじゃないかなって思ってしまって。
そこまで思ってませんよ。
10ml ぐらいわかんねえだろみたいな。
ファンのことは大事にしますよ、アーティストだって。
いやーどうかしら。ファンタだよ。俺たちファンタだよ。
え、やっぱ、ファンタじゃないよ。
炭酸ファンタ。
ファンだからファンタ。
名字が炭酸で、ファンタのターが
太いでしょ。炭酸ファンタ。なんなのね、誰なのそれ。今の会話からちょっと今一気にブレた。ペプシの思想の話をしたのになんでファンタの話になっちゃうの。
だからもうペプシファックってことですよ。
なるほどね。
そうです。もうね、なめんなと。むしろゲータレードぐらいの心意気を見せてみろと。
ちょっと多い、
ね。ちょっと多いんですよ、ゲータレードは。
太いもんね。
太い。ブサイクなんですよ。
ブサイクだけど、いっぱい入ってるからちょっと嬉しいもんね。
そう。で、口が広くて、ガブガブ飲んでくれってことやんか。
なんか、スポーツやってる人向けだから、すごく、ちゃんと作ってるって感じだね。
そう。なんかさ、友達が来てさ、なんか別荘に泊まりに行こうぜって、金持ちの友達との別荘に遊びに行ったらさ、好きに使ってくれ、みたいな感じやん。ゲータレードって。
何言ってんのか全然わかんないよ。
でも、今年の、ペプシのシソ味は別荘でみんなで泊まろうぜって言って行ったら、実はそれはたまたまおじさんが実家に帰ってるだけの親戚の家で、思ってるほど広くなくて、なんせシャワーがないっていう平屋建ての家で、じゃあ好きに遊んでくるみたいなもんやんか。
まあなんかなんとなく分かってきたけれども、
そうだから俺らが抱いてる別荘イメージを崩されたんですよ今回の。
でも逆に炭酸って、炭酸のジュースって私あんま飲まないんですけども、
ファンコじゃないんやね。
そうですね。アンチファンコですね。
アンチファンコ。ああ、まあそうか。
アンチファンコです。アンチファンコなんで、
アンチっていうのはどういう感じなんですか？
アンは安全のアンに、
安らかに。
で、奥です。
アンチするアンチファンコね。アンチファンコ、じゃあアンチファンコちょっと喋ってみなよ。
炭酸のジュースって、もちろん最初、こう、めっちゃ喉渇いた時にガーって飲んだらうまいんですけども、ただ 500cc を飲み切る前にぬるくなっちゃうんですよ。
それは違う。それはね。
ぬるくなるわ！真夏の暑い道をさ、おテント様カンカン照りで、ごくごく飲んでたとしても、なんかこう、炭酸だから、あ、お腹いっぱいだなって思って、ちょっとだよ。1分ぐらいちょっと休憩してたら、もうなんか、ゼルンって。
それはゲスだわ。
ゲス？
ゲスだわ。
どういう感じかか。
下品だわ、下品。
品がないですか、生まれてこの方。
炭酸飲んでお腹大きくなる時点で、炭酸のこと何も分かってない。炭酸っていうのは、ごくごくって飲んで、ゲーってやったらもうすっきり。ゲップしたらもうすっきりなくなるから。
炭酸のジュースのことに関しては分からないかもしれないけどね、ビールのことに関しては負けないよ
まあもちろん僕もビールは大好きですけど、それであれですよ、この前ね、キリンとサントリーが合併するかもみたいな。
ああ、ありましたね。
流れたじゃないですか。あの時にね、僕初めて知ったんですけど、もちろんビール部門と清涼飲料水部門ってあるやん。
分かれる。
うん。で、飲料水部門っていうのはもちろんジュースの業界じゃないですか。うん、あれで日本で第一位ってやっぱコカ・コーラなんよね。
コカ・コーラって、実は、長く息のあるものはずっと昔からあるものなんですよ。コーラ、ファンタ。
うんうん、
で、その間にタブクリアとか、こう、ちょっといろいろあるんですけども。やっぱそこでは生き残れないから、コーラは結局同じものしか出してないんですよ。
まあそう、それがあれやねんからね、代わり。でも、あれらしいよ。コーラはどうかわからんけど、まあコーラもそうやと思うねんけど、定番商品って毎年味微妙に変えてるらしいから、
ね。おー、キムニーも言ってました。
うん。
いつも同じキムチ鍋を、みんなに振る舞ってたら、同じ味で飽きちゃうから、ちょっとずつ調味料の配合を変えてますって言ってましたね。
うんうんうん。そうそうそう、そういうのがあるらしい。だから20年前の同じ商品口にしたら全然味が違うねって。
逆に飲んでみたいですね、20年前のコーラ。
そう、そういうお客様からの要望に見事にお答えして大ヒットしたのがキリンクラシックラガーですよね。
ラガーは変わらないんじゃなかったんですか？
そうよ、だからクラシックラガーを出したことによって、それを、そのネタをばらしたっていうかさ、毎年実はちょっとずつ変えてたんやなっていう。だって今飲んだら全然味ちゃうやん、クラシックラガーって。
そう？
今のラガーと全然違うよ。なんか、俺クラシックラガー初めて飲んだ時に思ったのは、小学校の時に無理から飲まされた忘年会のビールの味がしたよね。
あー、わかるそれ！
そうそうそう。なんか苦い。
苦いね。
そうそうそうそう。
親父の泡を横取りみたいな。
そうそうそうそう。あの味がして、 それ以来そのノスタルジックと完全に直結してさ、大好きになったね、ミッキークラシックラが。
いやー、心意気を感じますね。
そうなんですよ。あー、そうそう、そのクラシックじゃなくてノスタルジーっていうのでちょっと一個思い出したんですけど、はあ、この前金曜ロードショー見てたらさ、
ええ、
なんか俺その時めっその日めっちゃ忙しくて、
うん、
ベロベロなんて何でもいいやと思ってハリーポッター見たんですけど
何でもいいや感がすごい出てます
もうハリーポッターシリーズ全然見たことないんですけど、ええ、あのちょっとショックやったのがオープニングが20世紀ノスタルジーじゃなくなってるね、もう金曜ロードショー。
え、あれぐるぐる回してるおじさんがいるんでしょ。
いや違うねん、
今。え、あの黄色くて黒いおじさんがぐるぐるぐるぐる、
ね、デレレレじゃないねん、久石譲じゃないねん。え、久石譲、久石譲やんな、じゃなくなってんねん今。めっちゃ可愛らしいアニメ、ポップなアニメになってて、
なんかショックだな。
いややろ、俺らだってさ金曜ロードショーってさ、あのあれの一個前から知ってるやん。
その一個前が全然思い出せないな。
あの人が、淀川長春が毎年じゃなくて毎週オープニングに出てくるさ。
え、あれってさ、テレ朝の土曜、日曜日じゃない？
日曜？いや、金曜ロードショーじゃなかったか。でもなんかさ、金曜ロードショーってさ、なんかこう、子供の頃さ、あのオープニングって怖くなかった？なんか金曜ロードショーのテーマ曲って怖いっていう。
あ、でもなんかそうだったかな。
うん。
いや、で、もうもはやその映像を見させてもらわないと思い出せない。
あのね、なんかこう、なんて言ったらいいかな、影みたいな感じやった気がするんだけど。なんかで、なんか怖いなって思ってて、違うかな。で、
夕焼けの空。
あ、それか。そんなんやったかもな。今のは太田さんですけどね、
ええ、
そうなんで怖ーと思ってて、それがあのこの前までずっとやったあの久石譲がの20世紀ノスタルジーになった時に見事にその雰囲気をこう残してくれてるというか、
お
う
お
う、これ今の子供が見たら怖いって思うやろなみたいな。なんかこうさ、おじさんがこう
ぐるぐるぐるぐる回して、
傾斜機回してみたいな。で今のオープニング怖くないね。なんか
今日はどんな映画をやるんだろう、あ、怖いのかな、何なんだろうっていう感じじゃないのか。
そうそうそう、なんかこう、なんていうの、軽薄にどんどんなっていくテレビ番組たちの中で、
うん、
唯一こう妙に重みのあるオープニングをやるから、それは子供にとって怖いっていう感じがするっていうかさ、それがなんかでもね、いいオープニングやねんで。
おうほう、
あの、あらかじめ言ってきますけど、別にあのオープニング自体めっちゃ可愛いねんか、ほんまに、うんうん、キャラでなんかこういいねんけど、怖くないねん。それがなんか俺はちょっと嫌やな。
ちょっと怖いのが残っててほしいと。
そうそうそう、なんか俺週末のテレビ番組って子供の頃から好きやってさ、
私あのなんか2時間ぐらいのニュースの間にあれがやってたんですよ。金曜日かな、笑うセールスマンが。
コーナーみたいな。ああ、ギミアブレイクだろ、う
ん。あれが怖かったですね。
あれ面白かったよね。
本当に怖かったですもん。あの、うん、ドーンってなるときに画面がこうチカチカチカってするの。また今日も一人大人が。
そうそうそう。あれ、土曜か日曜やったかな。で、日曜の夜の番組って若干こう落ち着いた雰囲気でテンションが低いやんか。
そうですね、しっとりしてますね。
で、なんかこう金曜ロードショーのオープニングから始まって、日曜のまあ俺はの記憶やとワーズワースの庭
って、ああ私もめっちゃあれ好きでしたね。あれ日曜日ですよ確か、う
ん、あれあそこまでがなんか週末のテレビって感じの。
なんかゆっくりした感じですよね。
そうそうそう。で、途中にごっつい感じとかあったりしてさ、なんかいいねんけど、全体的に流れとしていいねんけど、
ゴッツでテンションが上がりみたいな。
そうそうそうそう。
で、知ってるつもりをなんか、
ああそう、知ってるつもりもよかったなあいいね。
知ってるつもりで尾崎豊とかが特集されて、
そう、知ってるつもりとか今復活したら相当面白いと思うけどな。
でももうピックアップする人間がいなくなっちゃったのかな。
いやでも出てきてるよ、新たに。なんていう
の、またやったらいいのにって感じですよね。
そうそうそうそう、あれ結構面白いしな、普通に。まあ、あの後、だからそのさ、あの、何っけ、地上の星、オープニングの NHK のやつ。
なんだっけ。
何っけ。 あれとかさ、
プロジェクト X、
あ、プロジェクト X とかさ、まあ、あれは人物っていうかプロジェクトやけど、あれとか、あとは今ノリさんがやってる未来創造堂とかさ、でまあ知ってるつもり的なノリのコーナーを番組内に入れてる番組がいくつかあるけどさ、あと早すぎる知ってるつもりとしてトップランナーみたいなとかも、
あ、トップランナーも面白いですね、うん、ただ私トップランナー見たいんですけど、一体何曜日の何時にやってるのかよくわかんないんですよね。あ、今日トップランナーやってるけど今日の人よくわからなすぎる本当に
最近なんか大人になればなるほど、あのテレビ欄に超疎いよな、なんか
なんか昔家に絶対新聞が来てたし、でその新聞の記事の欄ってよくわかんないから見ないじゃないですか、 あの漢字も読めないみたいな部分がだからこう今日こう新聞のテレビ欄バーって見て、
そう
で、あ、今日ドラゴンボール Z じゃん。
そう、なんかアニメとかはもう見ずしても覚えててんけどさ、今も7時台にテレビアニメってほとんどないからさ。
ああ、そういえばそうですね。
うん。
あれじゃないですか、月曜日じゃないですか、コナンと。
コナンぐらいしか残ってないんちゃう、もう。
コナンとあともう一個何やってんですかね。
今あれちゃうの、ヤッターマンじゃない、違うか。
ああ、でもそうかも。
で、なんか深夜にさ、超オタク寄りなさ、めっちゃよくわからんアニメがめっちゃ
ある。あれはまあ置いときます。あれはあの、7時のアニメと別ジャンルです。
そうやんな。
大人の男の人が楽しむアニメ
です。でも、一時あの深夜のテレビアニメ枠もさ、変なんやってたよね。なんかエンジェルハートとかやってたよ。
やってた。でもエンジェルハートはちょっと気にして見てたんだけど、なんか、微妙になんか声優さんが違ったんだよな。
ああ、あとブザービーターとかやつ絶対でしょ。
あ、ほんと、うん、え、ブザービーターって。
ブザービーターってそもそもさ、そんなアニメ化できるような話数あったっけと思ってんけど。
衛星でやってたんじゃないっけ。
いや、民放の深夜やってて。めっちゃなんかさ。
あれでしょ、井上武彦だよね。
そうそうそうそう。顔だけ井上武彦なんやけど、肉体が完全になんかアメコミみたいな感じになってて、なんか気持ち悪かった。
でも多分、あれ多分衛星でやってたの持ってきたんじゃないかな。衛星でやってた気がする。
あ、そうなの、うん、いや、なんかこの前あの、っていうか、まあもうこんなもんか。あの、最近僕、前も言ったかもしれないですけど、ライムスター歌丸の、ウィークエンドシャッフルっていうラジオを超ハマってるんですけど。
まあ、何度もおっしゃってますね。うん、
まあ、なかなか土曜日なんで生では聞けないんでポッドキャストを聞いてるんですけど、
ええ、
一個ちょっとすごい、ああそうやったんやって思ったのが、あのマイケル・ジャクソンの追悼で、マイケル・ジャクソンに超詳しいミュージシャンの人が出てきてマイケルの話をしてたのか、
うん、
でそれ聞いて、あ、俺マイケル・ジャクソンのこと誤解してたなってちょっと思って。
何言ってたんです？
だから、その俺ら程度の知識で知ってるマイケルの、例えばあの少年にいたずらしてたみたいなとか、
うんうんうん、
あれの訴訟が何個かあったよ。
ありましたね。
でも結局一回もあのその事実を明確にされたことがないね。で結局なんかマイケル・ジャクソンっていう人がもう裁判にすごい、うん、傷ついて、
うん、
もうすぐアメリカの裁判ってめっちゃえぐいから、
うんうん、
証拠写真としてチンチンの写真とか撮られたらしいやんか、
マイケルが。
マイケルが、
まあ、ひどい。
そういうのに嫌になって結局訴えられたら、あの示談にしててんて。
お、話し合いで。
そうそうそう、
裁判にはしないで。
で、それ、そのそれを受けて日本のメディアはやったことを認めたっていう風に伝えてて、でそれが俺らに伝わっててマイケルやってるみたいなイメージになってんねんけど、うんうん、実際はあれらしいのになんかそうではないらしくて、
うん、
最初の裁判なんかあれらしい、なんかあのアメリカってなんかちょっと俺もはっきり細かくは分からへんねんけど、まず民事裁判があってその後刑事裁判があるらしいね
んか、うんうん、
で普通あのでお親父が訴えねん、その少年の親父が、
うんうん、
普通民事っていうのは要するにそのなんか、あ、人間関係の問題やから、それで慰謝料とかいう裁判やん、
うん、
でそれで示談になってんけど、
うん、
でも実際本来親父の感情から言ったらレイプでもあるわけやから、
うんうん、
それは刑事事件やから、
うん、
刑事裁判で有罪にしたいって思うのが普通の考えやねんけど、そのお父さんはマイケルが民事裁判で示談にして何十億かそのお父さんに払った時点で刑事裁判を取り下げてんの
か。金か。
うん。っていうことも俺は知らんかったしっていうね。
うん。
まあなんかだからあんまり軽はずみに言ったらあかんなと思いながら。
そうですね。うん、私マイケルが亡くなったって情報を信じられなくて、あんなスーパースターがかな簡単に亡くなるわけないでしょうって思ってて、
うん、
で私はそうお葬式の時にはもう全部余興で、葬式でマイケルがなんか音楽に合わせてまた踊り出すんじゃないのかなって思ったんですよ。
棺桶の中からスリラーの格好になってくるみたいな。そうそう、
もう本当にそれくらい考えてたんですけども、うん、娘さんが泣きながらこう、いいお父さんでしたって言ってて、あれ、本当なんだみたいな。
そうね。だから結構なんか、俺そのポッドキャスト大体ポッドキャストで溜まっていくんで、
ええ、
捨てていくんですけど、それはちょっと残してて、なんか、矢部田にタイミングが合えば。
聞きたいですね、う
ん。めっちゃいい話がいっぱいあったよ、なんか。すごいなんか、白人に翻弄される黒人の、ミュージシャンたちみたいな端的に表すエピソードがあって、それはその喋り手の人も今まで聞いた中で一番辛い話やったっていうのがあったりしたんやけど、まあまあそんな感じですわ、うん、ということでね、結構喋ってきましたけどね。
そうですね。
うん、じゃあ最後に今日のラジオについて節子に一言言ってもらおうかな。
兄ちゃん、マイケル、ええやつやで。
ラスト2分ぐらい。
さよなら、エンディングです。
エンディングです。あ、今日は撮られたね。撮られたというか、もともとこれの
私のものです。
さあ、ということでエンディングなんですけども、
はい、
インフォメーションの方、太田さん、
はい、お願いします。
お願いします。
では2009年7月23日木曜日から8月9日日曜日まで、吉川翔吾の吉川軍団東京編というやつをやります。
はい、吉川軍団ですか？
そうですね。吉川軍団なんですよ。何かって言いますとですね、うん、
はい、
吉川くんが、アパレルブランドとか、とコラボレーションして、いろんな作品を見せていく。もちろん吉川くんの、絵も、絵も展示するんですけど、それ以外に、こう、なんか、T シャツだったり、ぬいぐるみだったり、吉川くんのキャラクターを使って、いろんなグッズが展開されていくっていう。
そうですね。これは本当に、いつもモグラが新しいものばかり、ボンボン来ますけれど、ね、本当に新しいですね。
そう、ファッションブランドと組んで、いろんな作品出してる人は、なかなかいないですよね。
うん、そうなんです。だから今回の展覧会は展覧会でもあるけど、
即売会みたいな感じです
ね。うん、普通に店みたいな感じやね。
うん、ああ。ちょっとプチショップ的な感じになるかと思います。
うん、ぜひぜひ来ていただきたいという感じ
です。これいつ頃です？
7 月23日からです。まだ始まりますね。始まってますね。
そうですね。
はい。
まあ内容は多分結構バラエティに飛んでると思うし。うんうん、
そのね、参加してくれる、コラボレーションしてくれる方々も、一人じゃなくて、
ほら。
まあグループでやってる人もいるので。
じゃあ軽く言ってもいきますか。
まず、なんて言ったらいいのね、一人目っていうか一つ目が、豆電球。
豆電球。
D.O.P.
D.O.P.
R.B.T. C.O.
ですね、こうじゃないですか。R.B.T. こうじゃないですか。
rbt.co、
うん、
タビナリ、
うん、
タビナリ、
猫つきルーカさん、
猫つきルーカさん
ですね。まあこの RBT とかは結構関西で結構有名なブランドでして、
うん、へ
ー、こっちで手に入るかどうかちょっと分かんないですけど、あんまりこっちで買える店がないと思うんで、結構その服見に来るだけでも結構レアだと思いますけどね。
うん、じゃあ今回は本当に、関西 でメインで活躍してる方々なんですね。
そうですね。皆さん関西のエッチなブランドとかミュージシャン、うん、アーティストデザイナー、
そうグラフィックアート集団、
そうですね、のファッションとかグッズが手に入るという。
これは楽しみですね。そうですね、関西から殴り込みですよ、関西。
トモグラフからその彼ら あのホームページとかにも飛べるようにホームページでなってるんですけど、
ええ、
結構面白そうな感じですよ。
うん、いや結構あの吉川くんの絵柄って結構可愛いし、
そうですね、
その色もめっちゃ綺麗から、その夏っぽいというか、うんうん、なんかこう楽しい気分になれるんで、
あーいいですね、うん、これは夏のボーナスの使い道は決まりましたね。
ボーナス
なかなかおっさんっぽいところに落とし込んで、ね、
八尾板さんボーナス出ましたね。
そうですか、寸志出ましたか、
寸志、
ああそうですか、という感じなんですよね。
はい、
あとちょっと僕もいいですか、
あとちょっと待ってくださいね。8月8日土曜日はあのその吉川くんが大阪から東京へ出てきてくれますので、はい、ちょっとパーティーをしますので、はい、皆さん楽しみにしてください。
あらあらあら、吉川翔吾さんに会えるのは8月8日のモグラグだけってことです？
そうですね。
いや、彼はすごく活動してるので、いろんなところで会えるかもしれませんけども
。あと、ちょっと毎週最近やってますけども、モグラグマガジンが創刊されております。
はい。
現在取り扱ってるショップの方はですね、タコシェと、中野のタコシェと、新宿のロスアップソン。新宿の模索者っていう本屋さんと、あと恵比寿のナディフアパートさん、あとどこでしたっけね、
吉祥寺の100年、
吉祥寺の100年っていう本屋さん、
あれは通販はやってないんですか？
通販まだ
なんですよ、ね、まだやってない
んです、ね、もうすぐオープンしますんで、うん、
まあ、でもモグラグでも直接買えますし、ご一報いただければお送りしますので、
はい、
ご覧になってください。
そうですね。
ぜひぜひ欲しい方は、モグラグの
ホームページからアクセスしてください。
そうですね、ホームページ。
近日中に、ウェブショップはオープンしますし、順次取扱店舗の方は増えていきますんで、その、ウェブでその情報も上げていきますんで、その辺の情報もチェックしていただきたいと。一応アドレスと、じゃあ、ホームページのサイトのアドレスと、メールアドレスをお願いします。
http://moglag.com です。
メールアドレスの方は
info@moglag.com です。
に、
お問い合わせ
とか、情報とか載せてますんで、ぜひぜひという感じですね。モグラグのサイトもだんだん充実してきました、
ね。そうですね。
もりもり。
毎回見に来ていただけると何かしら新しい情報が見れるようにはなってるはずなんで。
モグラグマガジンもホームページでしか見れない、ウェブサイトでしか見れないページとかもありますので。
はい。
あ、マガジンを購入してくださった方が、パスワードを入れて見れるページがあります。
はい。ということですね。あとちょっと一瞬だけ、8月15日土曜日、京都のアバンギルドで、ブラックトゥブラックの第6回があります。よろしく。今回の絵描きのゲストは、南良平くんと、鈴木博之、すーちゃんですね。今回出ました、猫眠るの新婦のジャケットとかを描いてる絵描きでございます。ミュージシャンはですね、猫眠るからドンツク、そして、ふた9082、そして、弁天です。
おー、弁天もですか。
はい。で、DJ が45ザッピング TV という人で、今回もアニメーション VJ の方は村井兄ちゃんということになっておりますんで。
気になるお値段は
前売りが1800円プラスワンドリンク。当日が2300円プラスワンドリンクとなっております。
もしかしてそのワンドリンクが1500円なんてことないですよね。
500円になっておりますので。
そんなお安いお値段でこんなに盛りだくさんの内容ですか？
はい、そういうことになってるわ。東京編も順次準備中ですので。
早く東京でやれよ。
ということですね。さて。
太田さんは夏に関しては何か、
夏ね。
思い出的なものありますか？
思い出？
うん。
夏どっか遊びに行きたいですよね。
そうですね。
暑くないところがいいです。
北海道か。
もう少し身入れて喋ってもらっていいですか。
いや、夏ね、苦手なんですよ。
あんたまだ苦手。
はい。
30超えたら夏得意になってくるよ。
いやいやいや、夏ね、徐々に得意に、私昔本当に苦手だったんですよ。もう大っ嫌いで、夏なんか日本にいるべきじゃないと思って海外に飛ぶぞって思ってたんですけど、
わお、
大人になるとそんなお金もなくなって、
逆なんですよね。
無理って思って、仕方なく日本にいますけど、
夏に外国行こうなんて考えすらなかったですよ。
だって暑いもん、日本の夏。
祭りもありますよ。
いや、そういう、なんか友達いなかったから、そういう楽しみもなかったんですよ。私でも、大人になってくると、バーベキューしたり、ビール飲んだりさ、
そうですね。悲しい情報が、ね。
なんかいろいろあるから、夏楽しいやん、意外とって、大人になって思うようになってたんですけど、やっぱりこの暑さには、
勝てないですね。私も夏バテでへばっていますけれども、皆さん夏バテには気をつけて、正直本当に梅干しには、なんか毎回助けられてるんで、皆
さん。梅干し助けられ
てる。クエン酸。
なかなかババア的なところ落とし込みましたね、最後。
いやー、でもね、本当に梅干しはすごいですよ。
あー、そうですか。
梅干し一粒食った日は、の次の日全然違いますからね。
ババアって言えばね、今回のモグラグラジオで、実は還暦なんですよね。
え
60回でございます。
あらー、おめでとうございます。
これからもどんどんね、回を重ねていくごとに若返っていくようなラジオを目指してね。
そうですね。
頑張っていきたいと思いますけども。というわけで、もういいですか？
はい。
モグラグラジオ、ボリューム60、還暦でした。ありがとうございました。
梅干し食えよー